この AWS 破産っていうのを最近見てツイッターで
これは面白いですね
面白いって笑っちゃいけないですけどね
ですね、起こりうるですかね、油断したら。
そう、アマゾンから。これって個人のアカウントを乗っ取られたってことなんですかね。でインスタンスが勝手にわーって立ち上げられて、
あ、そういうこと。
ちょっとヨヤさんっていう人のツイートで、個人で AWS マイクロインスタンスを一度動かした後で止めて放置してたら200万近く請求来てた、使い終わったらアクセスキー消しておかないとこうなるのかみたいな。
キー消しておかなかったから乗っ取られたってことですか。
でもキーを消しておかなきゃいけないっていうか、まあ、キーがどっかから漏れちゃったんでしょうね。
ああ、なるほど。ちょっと AWS 使ってないからこれがどういうことかちょっとパッと分かんないんですけど、
うん、
まあ、でも怖いですねこれは
なんかね、これこの方のがそうだったか分からないですけど、一番多いのはあのノード、例えばノード JS のオープンソースアプリを、でオープンソースアプリというか自分の個人アプリを作って、
はい、
で AWS クレデンシャル .json みたいなファイルを、まあ、作るわけですよ、
うん、
でそれを間違えてレポジトリにコミットしちゃって、で GitHub にプッシュしちゃうっていう、
うんうんうん、怖い
で GitHub のコード検索できるじゃないですか、ソースコード検索で、
はい、
でファイル名で AWS クレデンシャルとかって検索するといっぱい出てくるんですよね。
あー、なるほど。
それを GitHub の検索でモニタリングしてる人たちがいてでも一瞬それで漏れたらもう EC2 のインスタンスとか作って、あの多分ビットコインのマイニングとかしてると思うんですよね多分。
はあ、そういうことなんですよ。僕ちゃんとこれ消すべきものを消してなくて、なんかなんていうんですか、自分のボケでやっちゃったことかと思ってたんですけど、やっぱそういうキーが漏れたとか、
まあこの元のツイート見たら止めて放置してたって言ってるんで、
うん、
まあ、止めてはいたんでしょうけど、なんかどっかにそのキーがアクセスできる状態で残っちゃってたんでしょうね多分ね。
うん、なんか友達もこれ似てるとは分かんないですけど、その GC とかでなんかイベントとかでその無料のクーポンとか配ってるじゃないですか、 GC こんだけ使いますみたいなクーポンとかを配ってて、友達それを確かもらって使って、で課金が進んでるの忘れてて放置したら請求が来てみたいなことがあったっつって、辛い思いしたみたいなの言ってましたね。
あ、多分似たやつで、僕もデジタルオーシャン の, あの一番パフォーマンスが高いやつでちょっとベンチマークみたいなの取ったんですよね。で1時間だけ動かして、でストップして置いといたんですよ、
はい、
でデジタルオーシャンはストップ だけではダメで、デストロイしないと課金は進んじゃうんですよ、
うんうん、進みますね。
でそれをまあ1週間後に気づいたんでよかったんですけど、うん、20ドルぐらい
1週間やっちゃったんです
まあそれはまあ20ドルぐらいのインスタンスだったんで全然いいんですけど、
うんうん、
忘れてたらやばかったです
それはやばい。
そうだから多分あれですね、2つ対策があって、
はい、
あの2ファクターオースというか、
うん、
キーだけじゃなくて、携帯の SMS とかでログインできるように、多分 AWS でマルチファクターオーセンティケーションできるから、
うん、
それを設定した方がいいよっていうことと、あとはなんかビリングをアラートみたいなのができるのかな。
ほうほうほう。
今月例えば今月100ドルって設定したら100ドル以上になりそうだったら、あのアラートのメールが来たりとかするんですよ。
なんかありましたよみたいなこと言ってくれるとかですね、伝えて、そうそう、教えてくれるとかですね。ああ、そういうのがあるんですね。
まあ個人で AWS 使ってる人はそういうのをやるといいと思います。
うん、これをやった方がいいです
ね。うん、いや AWS 結構怖いっていうか、あの、うん、一応キーが権限設定できるんですよね。
はい、
だから EC2 だけ使えるあのキーとか、
うん、
S3 だけ使えるキーとかできるんですけど、まあ正直ちょっとめ
ん
どくさいですよ、
う
ん、個人で使う分には、
うんうんうん、
でなんか一つのキーで全部やりたくなるとかあるし、
うんうんうん、
まあ、結局 EC2 作れるキーを作っちゃったらね、もうそれでもうまあ作り放題なんで、まあそこですよね。
個人だと IaaS とかどこを使ってますか、宮川さんとか。
僕はリビルドのホストはリノードを使ってますね。
うん、リノードは何がいいって言ってからなんですけど、どの辺がいいんですか、使いやすいんですか。
リノードは、まあ、Linux の、バーチャル VPS で、
はい、
うん、まあ、値段が安いのが一つはいいですね。デジタルオーシャンが出て 来た頃に同じ頃に僕は使い始めたんで、まあ、リノードの方が全然歴史は古いんですよ。
うん、はい。
で、デジタルオーシャンが出てきてから、デジタルオーシャンってすごい価格破壊をした VPS なんで、
うん、
そのトラフィックとか SSD 使えて月10ドルで3テラバイトできますみたいな、
うんうん、
なんかそういう価格破壊をしたのがデジタルオーシャンで、でそれにリノードもそれに合わせていろいろ値下げとかもしたので、
うん、
今使う意味ではリノードとデジタルオーシャンが個人的にはいいですけどね。
そうですね、僕はずっとデジタルオーシャンを使ってますね。なんか、
うん、
安いしもあるし、なんかそのものすごくシンプルじゃないですかデジタルオーシャンって。なんか
そう
本当に IaaS だけでやってるし。
そうなんですよ、
そこがめちゃくちゃいい。
いやー、なんかあれをやった後にAmazon の EC2 でインスタンス作ろうと思ったらなんでこんなめんどくさいのかなって思いますよ。
コマンドラインとかものすごい複雑じゃないですか。
そうなんですよね、
全く分かんないですね、
うん、
個人では使いたくないです本当に。まあデジタルオーシャン本当にデジタルオーシャンでしかできないことないので、もう本当にいいです、うん、それだけで。
そうなんですよね、
気に入ってます。
多分なんだろう、企業で使いたい、企業の IaaS として使いたいって言った時に、うーん、ちょっと足りないっていうところはあるのかもしれないですけどね。
まあそうだと思いますね、うん、なんか AWS のエコシステムがやっぱいいっていう、
そうそうそう、
のいう人がやっぱいますし、
だから DNS とかロードバランサーとかそういうのを含めて全部一気通貫でソリューション提供してますよね AWS は、うん、
そうですね。
でアカウントの管理も全部一括でできるし、パーミッションもできるしっていう、そういう細かいところに届くっていう意味ではいいんでしょうけど、まあ個人で使う分にはね、AW、あのデジタルオーシャン全然いいですよね。
全然いいですAPI もまあ全然シンプルだし、
そうそうそう、
使いやすい。
なんかブログの設定とかが、ブログのデプロイとかがものすごい凝ったことしてません？なんかツイッターかなんかで見たんだけど
あ、すごい凝ったことします。これまあ実験、そういう CoreOS とか使う実験としてやってるので、
うん、
その凝ったことになっちゃってますけど、
うん、
まあ結構凝ったことしますね。どんな感じかというと、そのまず Git プッシュする、 Git プッシュすると、Docker Hub のオートメイトデプロイでそのブログがその丸ごと Docker イメージになるんですよね。 Docker イメージになって、で Docker Hub ってビルドが終わった後に Webhook を投げることができるんですよね、うん、で Webhook がそのデジタルオーシャンの CoreOS のコンテナに、リクエストを投げて、でリクエストが飛んできたらその CoreOS のフリートを動かすためのコンテナが動いて、フリートがそのブログのイメージをデプロイするためのフリートコマンドが動いて、イメージがばらまかれる、最新のイメージがばらまかれるっていうことをやってますね。
それはデジタルオーシャンで動かしてるんですか？
デジタルオーシャンで動かします、
うん、でもブログってでもスタティックファイルですよね基本的に。
そう、スタティックファイルですだからこういう一番なんていうんですか、めちゃくちゃ簡単な単純なものでやるのがいいかなと思って、その実験とかも、はい、一番やりたいのはそういう CoreOS とかその辺のことなので
スタティックファイルのサイトをあれですか、コアなんだ、コンティニュアスデリバリーしつつブルーグリーンデプロイメントでみたいな。
してる。あ、そうです、本当ブルーグリーンデプロイでゼロダウンタイムです
別に R シンクでもゼロダウンタイムできると思いますけどね。
できますねいや、でも CoreOS と Docker でやってるってのが重要ですね。
ああ面白いですね。
はい、めっちゃ凝ったことします
そう、デジタルオーシャンは、まあ、僕は個人ではたまにしか使わないですけど、
はい、
あれです、確かリファラルコードみたいなのがあるんで、まあ、リビルドの今回のアフターショーのショーノートの方にデジタルオーシャンのサインアップのリファラルコードを貼っとくんで、
はい、
興味ある人はそこからサインアップしてもらうと、僕にちょっとだけお金が入ってくるかもしれないです前にね、リビルドで2回か3回ぐらい紹介して、
はい、
結構サインアップしてくれた人いたんですよ。だけど誰もなんか有料でなんて課金するとこまで いかなかったらしくて、なんか本当はなんか何十ドルとか入るクレジットが入るはずだったのに、まだそれが、うん、なんて言うんですか、 OK になってない状態ですね僕の場合
なるほど、 なんかコアレスで、その、建ててるんですけど、その、データセンター的、個人的データセンターみたいなのを作ってるんですけど、うん、そこでブログを動かしてるんですけど、結構良くて、最近その、あの、ミラクイさんが作ってるレトロボットってあるじゃないですか。あの、ツイートの1年前をつぶやくような。
自分のツイッターアカウントの、
うん、あ、そうですね。1年前のツイートを定期的につぶやくみたいなツールがあると思うんですけど、それも最近ちょっと動かしたいなと思って、
うん、
適当に Docker ファイル作って、そのフリートで GoOS のどっかに動いといてって投げるだけで動かせたりできたりしたんで、まあ、そういうの持ってると、Docker、うん、イメージをデプロイするのは本当楽ですね。
なんていうかまあ、個人ヘロクみたいな。
個人ヘロクみたいな。
まあ、ヘロクでいいじゃんって多分言われると思うんですけどね。
あ、めっちゃ言われると思いますね。僕はこれ実験でだからっていうのはいつも言ってますけど、
ね、
は
い、まあでもレトロボットみたいなツールってあのウェブサイトと違って確かデーモンとして動きますよね。
そうですね。
でなんかヘロクだとデーモンってこう気をつけて運用しないとなんか勝手にダウンしちゃったりとかする
んですよ、ね、ああそうですね、うん、
だからまあ自分で運用すると少しそこはいいかもしれないですけどね、
うん、
あのそのためだけになんか自分でやるコア OS で環境を作ってってなかなかすごいとこはありますけどね。
まあクラスターの中の組んでるから別にまあレトロボット以外もなんかこれから出てきたら
あ
突っ込めばいいかなと思ってるので、
あ一個例えばデジタルオーシャンの1個のインスタンスなんだけど、あれですか、
なんか3個5個ぐらいインスタンス立ててて、
あ
5個、あ3個ですね、今3個しました、3個インスタンス立ててその中にブログも動いてるしレトロボットも動いてるしって感じですね。
あでそれがどこのホストで動いてるとかいうのはあんま気にしなくていいと。
あ知らないです、どっかで動いてます。そのどっかで動いてるだけです。
いやこれどっかで動いてますって言うとねこうダジャレになっちゃうんで
突っ込まれそう
です。どっかなのかどっかなのかって
どっかで動いてます。
両方の意味で、
両方の意味で。
うん。
いや本当そういうことができるのがいいですね。
なんかドッカーがバージョンアップした時とか CoreOS がバージョンアップした時とか、
はい、
どうするんですか。
いやそれも僕本当気にしなくてよくて、あの勝手にデプロあのアップデートしといてくれるんですよ。
CoreOS が、それは CoreOS がやってくれるんですか。
やってくれます。だから最近 1.5 になったと思うんですけど、俺もちょっと久々に見るかと思ってログインしてバージョン見たら勝手に上がってたって感じですね。
それはそれでいいんですよね多分ね。そういうことがしたい、
そういうことがしたいんです、
うん、
はい。でその中で動いてるコンテナもそのフリートが後で勝手にフェイルオーバーして別のホストに投げてくれるので、だから別にダウンタイムもないしって感じですね。
それでどうなんですか、実際運用上困ることってない感じですかね、勝手にバージョンアップしちゃっても。まあないからやってるわけですよね多分ね。
そうですね、
うん、
今のところ、まあ、僕も大規模なものを動かしてるわけじゃないんであれ困ったことは全くないんですけど、うん、ないんじゃないですかね、分かんないです。
それってあの CoreOS の有料サービスとかじゃないん
でじゃないです、本当に無料のやつです。
でも本当は CoreOS 的にはそこでビジネスしたい感じですよね多分ね。
CoreOS のビジネスって確かサポートとかだったと思いますよね。サポートとか、うん、あとその企業専用のレジストリーを提供するとかだったと思います、ね、あとモニタリングの GUI とかを提供するとか補助的なものだったと思いますね。
じゃあそういうセキュリティパッチとかっていうのはもう基本全部無料で提供する。
そうです、無料ですね。
うん、
しさっき言ったみたいにそのアルファベータステーブルで3つのチャンネルで動いてて、ステーブルをそのステーブルチャンネルを使うってなってればその一番安定したものしか上がってこないから、そのアルファベータでテストされた上で来るっていうのはいいですね。
うん、逆にアルファベータを使いたいって思ったらそういうなんか危険な環境で動かすこともできるんですか。
できます、アルファベータのそういうエクストリームな運用したければ、
うん、
そういうアルファを使うっていう設定にしとけばアルファが常に入ってくるみたいになりますね。
アルファを使えばいいんじゃないですか。
まあそうですね、アルファにします。
自分のブログで、自分のブログがある日突然見えなくなるみたいな。
そうですね、落ちてるって言われたら。やってみます
よ。カナリーチャンネル、クロームのカナリーチャンネルみたいな感じですよね。
そうですね、そんな感じで、うん、どんどん降ってくるって感じですね。アルファにします。やっぱ実験してるって言った以上はやっぱアルファで。
そうですよね、
やっていくべきだ。
なんか違うバージョン、なんかクラスターのその1個だけをアルファにするとかそういうことはできないんですか。
あ、できる、できます、できます。
うん、
1個のインスタンスで できたはずです。はい、できます。
でもそれバージョンが合ってなくても、まあプロトコルが合ってればいいのか、
うん、
その大丈夫ですかね。
だと思いますね、
うん、
あんまやらないと思いますけどね、別1個だけ変えるとかは
全部、うん、なんかあんまり、うん、
メリットがよく分かんない
そうですもんね
よく分かんないんで、
実際そのなんかモニタリングとか、
はい、
どういうふうにしてるんですか、その個人のブログの。
個人のやつは、データドックを使ってますね。
ああ。
データドックすごく良くて、
データドックっていうのはどういうツールですか。
データドックはモニタリングアザーサービス、あのマカレルみたいな感じのモニタリングアザーサービスをやってる企業なんですけど、
うん、
まあ、そのエージェントを入れるとエージェントがそのデータドックに対してそのメトリックスをどんどん送ってくれるみたいなことをしてくれる感じなんですけど、データドックすごく良くて、そのコンテナをもうすでにデータドックのエージェントのコンテナを提供してて、でそのコンテナのエージェントを動かすとそのホストの全部のコンテナを見てくれて、ドッカードットソックソケットを監視してホストの別のコンテナを全部監視してメトリックスを全部データドックに送るみたいなことをしてくれるので、だから一回データドックのコンテナを動かすと全部のインスタンスの全コンテナの監視ができちゃ
い
ますね。だからその今そういうのをやってくれるのってデータドックと、あと Google が作ってる C アドバイザーっていうそういうモニタリングのツールあると思うんですけど、そいつでもできないけど、まあその2つぐらいしか聞いたことないですけど、はい、めちゃくちゃいいですね。
それはデータドックは無料ですか。
僕は無料枠でやってます。
うーん、
はい、
なんかうちもクックパッドも社内のツールでデータドック使ってるのがあるっぽいですけど。
あ、そうなんですね。
うん、個人でも使えるもんなんですね。
個人で使ってますデータドックいいですね。
なるほど。 Google コードがシャットダウンするっていうんで。
ああ、
まあでもディートさんとか Google コードを使ってないんじゃないですか。
使ってないです
世代的に
世代的に僕は全然使ってないですね
僕はでも Google コードはなんか 2,3 個使ってるのがあったっぽくて。
あ、そうなんです、
ね、うん、でもまあ全部 GitHub に移り済みだったんであれですけどね。
あ、もう移ってたんですよ。なんかエクスポートツールみたいなの提供してますよね。なんか
そうそうそう、まあ
また僕の世代とかあんま使ってないと思いますねみんな GitHub だと思いますね。
いや、というか Google コードはちょっとなんていうかタイミング的にも微妙な時期に出てきてたっていうのもあるし、
はい、
まあサブバージョンだったんですよね最初はね、やっぱり、
うんうんうん、
で Git に対応するのとかもかなり遅かったし、まあ、ツールとしての使い勝手もなんかいまいちだったしっていうので、
うん
うん、あんまり盛り上がらないまま終わりましたね
終わりました
いやでも、うん、こういうサービスをシャットダウンとかされるとなんか Google にどこまでデータを預けていいものかっていう不安感はありますよね。
ありますね、そういう前の RSS のリーダーみたいな、
うん、そうそうそうそう
とかもありましたしね、
うん、
Google リーダーはちょっと僕ずっと使ってたので最悪でしたね
でも Google リーダー、まあ Google リーダーがなくなってそのインディペンデントの RSS リーダーいくつか出てきましたからね。
ああ、まあそうですね、
うん、僕は今フィードリー使ってますけど、今
僕もフィードリーです、
うん、まあ、フィードリーが特別いいっていうことでもないんですけどね。
まあそうですね、うん、毎日普通に使えるからいいぐらいな感じですね、
うん、まあなんか日本でもそういうのが出てくるかなと思ってたら、まあ今更感はありますけどハテナがやるみたいなこと言ってましたね。
この大チェック、大チェック、あれ大チェッカー違うのか、
大チェッカーがやって、あれとハテナブックマークをなんか元に新しい RSS リーダーを作りますみたいな記事がありました。
なるほど、
うん、
あでもハテナがやるのはいいんじゃないですかね。
まあそれはあれ、うん、面白い、一つ面白いやり方かなと思います、ね、
すごく面白いと思います、
うん、
使いたいですねハテブユーザーなのでヘビーな、
なんかそうブログ僕 RSS の量とかをすごい、まあ、最近ずっと減らしていて、
はい、
まあ、減らしていてって言ってもフィードの数はものすごいあるはあるんですよ、
はい、
まあ、なんていうか、ね、履歴的な意味でこういろんなRSS にサブスクライブしたのを消さないで残してはいるんですけど、
はい、
その更新が多いフィードとかは全部消してるんですね、
うんうんうんうん、
例えばニュースサイトとかの RSS って昔は登録してたけど、まあ、ニュースはもうツイッターとかあとなんかフリップボードとかそういうので見るから、 そういうのは全部消して、一日に何件も更新があるようなやつは消して、例えばなんか自分の親のブログとか、なんか友達のブログとか、
はい、
なんか月に1回ぐらいしか更新されないけど、なんとなく更新した時は見たいっていう、
はいはいはい、
そういうものばっかりにしてるんですよね。
ああ、
だから RSS フィード、フィードリー自体も1日置かなかったら、まあだいたい60件とか新着記事が、
ああ、
なんですよ。昔は1日置かなかったらなんか新着記事2000件みたいなカオスな感じだったんですけど、今は1日置いてもまあ60件50件みたいな、
なるほど、
そう感じで使ってましたね。
僕500ぐらいありますね、
1日で。
1日で500ぐらい来るので、
あ、
よくないですね。ちょっと俺も変えますねいや結構エクストリームに結構全部バーって見るみたいなことをしちゃってるので、
まあそういう情報ジャンキーな人のためのツールではあるの で、
そうです、ね、
別に その使い方が間違ってるとは全然思いませんけど、
うん、
まあそのもうニュースは全部ツイッターでとか、
そうですね、
いいかみたいな、そういう感じで僕は考えてますね。
良さそうですねいや最近本当そうかなと思いつつも、なんか惰性でずっとこうニュースサイト曲がる、なんか日課みたいになっちゃってるので、
うんうん、
やっちゃってますね。
まあ、逆にだからニュースサイトとかはそのハッカーニュースで見て、とハテブで見て話題になってるやつだけを見るとか、
うんうんうんうん、
あとフリップボードもまあなんか2日に1回ぐらい見てとか、
うんうんうん、
そういう感じで。
確かにその運用はいいですね。
でやってたんですけど、
はい、
なんか最近ね1ヶ月ぐらい前にあの村上春樹がなんかハテブで、
はい、
あハテブじゃない、ハテナブログ上にその読者からメールをもらって質問に答えるっていうサイトをやってるんですよね、
はい、
村上さんのいるところ、 村上さんのところっていうサイト、
あやってますね。
でこれハテナブログ上で実は運用されてるっぽくて、
はい、
で RSS フィードあるから登録したんですけど、
はい、
なんか1日に30件ぐらい更新されてるんですよ。
あそんなあるんですかあれ。
そうなんですよだからなんかさっき50件とか言いましたけど、だいたい今100件ぐらいになってて、そのうちの半分が村上春樹のなんか質問の回答なんですよね。
あそうなんですね。これ僕あのハテブとかで回ってくるやつだけ見てたので、
うん、
そんなあると思ってなかったですね。
いやこれ RSS 登録したらすごいことになります
村上さんこんなそんな答えてるってことですね、質問に。
なんか質問の数が全部でなんか何万件くらい来たらしくて、それにまあ全部読んで、でまあ多分全部に返事はしてないと思いますけど、
はい、
なんか1日にね本当10件20件ぐらい書いてますね。
すごいいやでも そんな来てると思わなかったです。面白いですね、
うん、もうあの締め切りはされてるみたいで、
うんうん、
1月31日の時点でもう締め切った。で1ヶ月以上経ってるけどまだ返信してますね。
へーすげえ。
まあ多分これ本に書籍になると思うんですけど。
ああなりそうですね。
うん、サイトでその様子を公開してるっていう感じですよね。
うんうん、なんかこの村上春樹のやつで机の上の光景ってやつ面白かったですね。
ああそうそうそう。
タイガー何でしたっけ？タイガー使ってますよね。
OS10 タイガーで書いてますみたいなこと言って。
そうそうそうそう。
それこそセキュリティはどうなんだみたいな。
それあとエアーも使ってるって言ってましたね。
ああ言ってましたね。
MacBook Air とか使って、
そうそう、あの机の上の写真があって、
うん、
iMac、 これ iMac どの世代のやつのか書いてないけど、
うん、
OS 10.10.4.11 って書いてるから、
うん、
多分タイガーの一番最後のやつですよね。
ですね。
でもこれでブラウジングしたらなんかサファリの脆弱性とかありそうですけどね
ありそうですねいやなんか村上春樹がこういうなんていうんですか OS X とかいうのはなんかすごい違和感がありますね。
あと他の記事ではあの普段持ち歩くものは何ですかみたいな質問に、
はい、
あの Kindle を持ち運んでるって書いてましたよ。
Kindle 使ってるんですか。
そうそうそう英語の書籍は Kindle で読んでるって言って書いてました。
あでも英語のやつは Kindle の方がいいかもしれないですね。なんかデカすぎるからとか、
う
ん、
そうそうそう。
でも違和感ありますね。なんか紙で読んでおいてほしい
なんか勝手なイメージですね多分ね。
そうですね、勝手なイメージですけど、う
ん、なんか昨日公開された返事のやつが、
はい、
なんか村上さんは昨日何をして何を食べたか詳細に答えてくださいみたいな質問でそれに対してすごい真面目に 朝何時に起きてサンドイッチを作ってプールに行って泳いで打ち合わせをしてみたいな、すげえ細かく書いてて、それが今までで一番面白いエントリーでしたね。
本当に小説の主人公と全く同じですよ、なんかね。
そうなんですよ、あの村上春樹の小説って主人公がなんか異常にこう料理を作る場面が凝ってるじゃないですか。
凝ってますね、美味しそうですもんね。
なんか冷蔵庫からね出してレタスを切ってサンドイッチを作ったみたいな。
美味しそうです。
そういう感じでしたよ、
うん、よくプールも行きますしね、なんか主人公は。
でなんかなんだ、青山の紀ノ国屋でなんか買い物して、でなんかビールを一杯飲んで帰るみたいな、
ね、そうですね、まさにそれやる。ビールめっちゃ飲みますもんね。
いや本当にそんな感じのあれでしたよ。
うん、ちょっと見てみますね後で。
うん、
いやそんな更新されてると思わなかった、それ面白いです。
まあそんな感じですかね。
感じですか、
ね、なんか昨日ブログで書いたんですけど、あの日本語のポッドキャストとか僕のやつを、あのオーバーキャストのスマートスピードとかポケットキャストのサイレンスにリムーバルで聞くと、あの即音のところがカットされて、
はい、
わけわかんなくなるっていうことに最近気づきました。
僕さっきそのブログ見て聞き比べてみたんですけど、うん、本当片言みたいになってますよね、なんか。そうそうそう。めちゃくちゃ面白かったですね。
でそれをね、あの白朗さんとの会で聞いて、
はい、
で僕の方がそういう風になりやすかったんですよね。だから多分個人の読み方にもよると思うんですけど、
はあ、
多分今何の話をしてるかっていうと、例えばトップページのトップっていう単語を今トップって読んでますけど、トとプの間にこう微妙な空白がありますよね、普通日本語で読むと。でオーバーキャストとかで空白を削るってやると、それがこうトップっていう風になっちゃうんですよ。だからすごい片言の外国人が喋る日本語みたいになっちゃって、でもそれは全部は全部じゃなくて、なんかなる人とならない人とか、なるポッドキャストとならないポッドキャストとかあったので、
うんうん、
まあ、傾向はあるんだろうなとは思ったんです
けど、人によって。
そう、僕のなんか即音の読み方が切りすぎなんですかね。そんなことはないと思うんだけどな。
うん、
まあ多分オーディオの編集の仕方とか、うん、ノイズがどれくらい乗ってるかとか、そういうのにも多分かなり影響するとは思うんで。
そうですね。し、なんか別にずっと流して聞く分には全く気にならないというか。
まあね。
あえて取り出して一部取り出してこんだけ違うってやると、すごい片言だなと思ってちょっと面白かったんですけど。
うん。
普通に聞く分には多分問題はないですよね。
そうそう、まあオーバーキャストはね、そんなアグレッシブに削らなかったみたいです、うん、
はいはいはい。
でそう、ポケットキャストっていうアンドロイドのクライアントに新しくその機能がついたのでテストしてみたら、かなりそれはアグレッシブに削られてたんで、
うん。
まああの好きに聞いてもらえばいいんですけど、
うん、
なんとなく自分のやつを聞いてすごい変な感じがしたから、うんと思いましたね、
うんうん、
そう、僕もポッドキャストは結構 1.2 倍3倍ぐらいで聞くことが多いので、
はい、僕日本語は全部 1.5 とかで聞いてますね。
うん、
そうしないと聞ききれない
っていうのも。でもなんか早口の人とか話が難しいと 1.5 だと辛いですよね、ちょっと
辛いですね。
うん、
でもまあバーッと聞いちゃう感じにしてるので、
まあまあ好きな速度で聞いてもらえばいいと思うんですけど、
うん、
はい、まあそんな感じですかね。
ですかね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。